from the conference center at
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井聖徒イエスキリスト教会第182回年次総大会の真剣部会の模様をお届けします。この部会の模様は世界中の数千箇所の集会所に届けられています。この部会の音楽はソルトレーク大学インスティテュートの真剣者聖歌隊がお届けします。大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング官庁が今夜の真剣部会の司会を務めます。
兄弟の皆さんを松井聖徒イエス・キリスト教会第182回年次総大会の真剣部会に歓迎します。この大会の管理者であるトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう依頼されました。この放送は衛星中継を通じて世界中に集まる真剣者の皆さんに伝えられています。この部会の音楽を担当するのはソルトレーク大学インスティチュートの真剣者聖歌隊です。指揮はハル・ W ・ロムレル、クレイグ・アレンおよびデニス・ノードフェルト、オルガニストはリチャード・エリオットです。開会にあたり聖歌隊が主よ荒海を導きたまえを歌います。開会の祈りは70人のチェ・ユンファン長老です。
Our Father in heaven,
天のお父様、神聖なる神権を受けた私たちがあなたの御前に集まり、あなたによって与えられた祝福に感謝する機会がありますので感謝いたします。また預言者モンソン大官長に感謝しています。そしてその二人の顧問にも、大官長会の二人にも感謝しています。彼らの素晴らしい模範と教えに感謝しています。どうぞ私たちが彼らの教えに従うことができますように助けてください。また私たちが今宵の時間を通して、あなたが与えてくださる祝福に再び目を向けることができますように、そして私たちの目と耳と心を開いて、天の偉大な光景を目にすることができますように祝福してください。お父様、私たちはあなたを愛しています。またイエス・キリストを愛しています。そしてキリストの贖いに感謝しています。そして彼の完全な模範にも感謝しています。私たちは主に従います。どうぞ今夜私たちのために話してくださる兄弟に御霊がありますように、イエス・キリストの御名によって、アーメン。
ここで聖歌隊が山のごとく強くを歌います。賛美歌の後、十二使徒定員会のデビット・A・ベトナー長老がお話しします。その後、今日管理ビショップリック第一顧問から解任されたリチャード・ C ・エッチリービショップのお話を聞きます。続いて中央若い男性会長会第二顧問のエイドリアン・オチョア兄弟がお話しします。
Mountains around us, saw words and brave we stand.
My beloved brethren,
愛する兄弟の皆さん、真権者として共に礼拝できることを心から感謝します。ふさわしさを保ち、世界中で良い影響を及ぼしている皆さんに愛と敬意を表します。皆さん一人一人に次の質問に自分ならどう答えるか考えてほしいと思います。何年も前にマッケイ大館長が教会に問いかけたものです。今皆さんが末日聖徒イエス・キリスト教会の特徴を一言で述べるように求められたら何と答えますか？この質問に対してマッケイ大館長が挙げた答えは、真権、神の権能でした。末日聖徒イエス・キリスト教会は、他の教会が古の時代から継承されてきた権能や聖文や神学教育に基づく権能を主張するのとは異なる立場を取っています。すなわち真権の権能が安守によって直接天の使いから預言者ジョセフ・スミスに授けられたと宣言をしているのです。私のメッセージはこの聖なる権能と天の力についてです。この重要な真理について学ぶにあたり、主の御霊の助けがあるよう心から祈っています。神権は人類の救いのためにあらゆることを行うよう地上の人に託された神の権能です。神権は主が人を通じて人類を救う技を行われるための手段です。昔も今もイエス・キリストの教会の大切な特徴の一つは神の権能です。神の権能がなければ誠の教会は存在しえません。神権の権能は普通の人に与えられます。真剣に承認されるために求められるものは、経験や専門知識、学歴ではなく、ふさわしさと進んで行う気持ちです。信仰箇条第5条に真剣の権能を得るための規範が述べられています。私たちは福音を述べ伝え、その儀式を執行するには、人は預言によって、また権能を持つ者による安守により神から召されなければならないと信じる。このように真剣を持っていて、真剣の鍵を持つ指導者から権限を与えられた人により、男性は真剣の権能を授けられ、特定の職に承認されます。真剣者はこの権能を神の御心と目的に従って行使するよう期待されています。真剣には自己中心的なところはありません。真剣は常に人に仕え、人々を祝福し強めるために使われます。大真剣は厳粛な制約によって授けられ、その制約には与えられた権能を行使し職務を遂行するという義務が含まれています。神の聖なる真剣を持つ者は強いられることなく自ら行動して選択をします。真剣は元来受動的ではなく能動的なものなのです。ベンソン大館長はこのように教えています。真剣を受けた後、行動を起こすように促されるまでじっと待っているだけでは不十分です。真剣を受けるとき、私たちは地上で大義を推し進める技に積極的に、また熱心に携わるという義務を負います。主がこう言われたからです。命じられるまで何事も行わず、疑いの心を持って戒めを受け入れ、それを不肖不肖を守る者は罪の定めを受ける。キンボル大館長も真剣の積極的な性質を強調しています。真剣の制約は戒めを背くときに破られますが、義務を果たさずに放置するときにも破られます。したがってこの制約を破るには何も行わないでいればよいのです。私たちは真剣の責任を果たそうと最善を尽くすとき、真剣の力を受けます。真剣の力は私たちのような男性や少年を通して働く 神の力であり、個人の義と忠実さ、従順、勤勉などが求められます。藩主によって神権の権能を受けることができても、従順さやふさわしさ、進んで奉仕したいという気持ちに欠けるなら、神権の力は受けられません。神権の権利は天の力と不可分のものとして結びついており、天の力は義の原則に従ってしか制御することも運用することもできない。なるほど、それらが私たちに授けられることもあろう。しかし私たちが自分の罪を覆い隠そうとしたり、自分の傲慢、自分のうぬぼれた野望を満たそうとしたり、あるいはいかなる程度の不義によってでも人の子らを制御し、支配し、強制しようとしたりするとき、まことに天は退き去り、主の御霊は深く悲しむ。そして主の御霊が退き去ると、その人の神権、すなわち権能は終わりである。兄弟の皆さん、神権の権能を授かっていながら、神権の力を受けるために必要な行いを怠る人を主は受け入れてはくださいません。老いも若きも神権者には権能と力の両方、すなわち救いの技において神を代表するために必要な許可と霊的な能力の両方が必要なのです。私は忠実な母親と素晴らしい父親のいる家庭で育ちました。母は神の教会と王国のために全てを犠牲にした開拓者の子孫でした。父はこの教会の会員ではなく、若い頃にはカトリックの司祭になりたいと思っていました。結局父は神学校に行くことは選ばずに、工具や鋳型を作る職人としての道を歩みました。父は結婚後のほとんどの期間、家族と一緒に末日聖徒イエス・キリスト教会の集会に出席しました。実際ワードの大半の人が父が教会員ではないとは全く知りませんでした。父はワードのソフトボールチームの選手や監督を務め、スカウト活動を行い、母がさまざまな召しや責任を果たすのを支えました。私が神権の権能と力について、父から学んだ大切な教えについて話したいと思います。少年の頃、私は父にいつバプテスマを受けるのか何度も尋ねました。父はその度に愛情を込めて、しかしきっぱりと言いました。デビット、私は母さんやデビットのために教会に入るつもりはない。教会員になるのが正しいと分かった時に入るつもりだよ。10代前半の頃だったと思いますが、父と次のような会話をしました。一緒に日曜日の集会に出席して帰宅した時、私は父にいつバプテスマを受けるのか尋ねました。父は微笑んで言いました。バプテスマについていつも聞かれてばかりだから、今日は父さんの方から聞こうかね。私はついに状況が進展すると早合点して胸を躍らせました。父は言いました。デビッド、君の教会では神権がかつて地上から取り去られ、天の使いによって預言者ジョセフ・スミスに回復されたと教えているね。私はその通りですと答えました。すると父が言いました。では質問だ。毎週神権会でビショップや他の神権指導者が兄弟たちにホームティーチングを行い、神権の義務を果たすように教え、お願いし、熱心に頼んでいる。もし教会に回復された神の神権が本当にあるのなら、宗教上の義務を果たすことについて、君の教会の多くの男性が私の教会の男性とさほど違わないのはどうしてかな。若い私の頭は真っ白になり、どう答えてよいか分かりませんでした。神の権能があるという教会の主張について、父がワードの兄弟たちの至らない点をもとに判断したのは適切でなかったと私は信じています。しかし父があのような質問をしたのは、神の聖なる神権を持つ者は他の男性とは異なっているべきだという正しい考えからでした。 真剣者は他の人より優れているわけではありませんが、異なった行いをする必要があります。真剣の権能を授かるだけでなく、神の力を注ぐパイプ役としてふさわしく忠実なものとならなければなりません。主の器を担う者よ、清くありなさい。真剣の権能と力について父から学んだこの教えを決して忘れたことがありません。信仰の異なる父は、神の真剣を持つと主張する男性にもっと多くを期待していたのです。あの日曜日の午後に父と交わした会話を通して、私は良い少年になりたいと思いました。回復された福音について学ぶ父をつまずかせるような悪い手本になりたくはありませんでした。とにかく良い少年になりたいと思いました。主は神の権能を持つ私たちに、いつでもどこでも高潔で徳高く善良な男性であるよう求めておられます。興味深く思うかもしれませんが、何年か後に父はバプテスマを受け、そしてふさわしい時に私は父にアロン神権とメルキゼデク神権を授ける機会に預かれました。人生における素晴らしい経験の一つは、父が神権の権能と、そしてついには神権の力を受けるのを目にしたことです。父から学んだこの教えを紹介するのは、一つの簡単な真理を強調するためです。藩主によって神権の権能を授かることは重要な出発点ですが、それで十分ではありません。聖人によって権能を与えられますが、人の魂を高揚させ、教え、明かし、福し、祝福し、助言し、救いの技を推し進めようと努めるときに、力を持って行動するには、義が求められるのです。歴史上重要なこの時期に、私たちは真剣を持つ者として、義にかなった男性となり、神の手に使われて望ましい働きをする必要があります。神の人として立ち上がる必要があります。ヒラマンの孫であり、救い主がニーファイ人の中で召された十二弟子の最初の人であるニーファイについて学び、その模範を心に留めてください。彼は多くのことを民に教えた。ニーファイは力と大きな権能を持って教えた。私はビショップやステーク会長として既婚の姉妹と神殿推薦状の面接を行うとき、最後によく彼女と家族のためにできる一番の助けは何ですかと尋ねました。忠実な女性たちの答えは共通していて、参考になるとともに不安も感じました。姉妹たちは不平や批判を言うことはめったになく、よくこのように答えました。夫が家庭における真剣指導者として自分の務めを理解できるように助けてください。私は喜んで聖文学習や家族の祈り、家庭の夕べを行いますし、これからもそうするつもりです。でも夫がパートナーとなって真剣者としての強い指導力を発揮してくれたらと思います。家庭を管理し保護する族長となり、真剣指導者となる方法を夫が学べるように助けてください。私は姉妹たちの心からの願いについてたびたび考えます。今日真剣指導者たちも同様の懸念を耳にしました。大勢の妻が真剣の権能だけでなく、真剣の力を持つ夫を求めています。キリストを中心とし、福音のに焦点を合わせた家庭を築くために、忠実な夫、真剣を持つ同僚と均等に首輝きを追うことを願っているのです。兄弟の皆さん、約束します。こうした姉妹たちの嘆願について祈りを持って深く考えるなら、ありのままの自分自身を見て変えるべきことや改善すべきことに気づけるよう聖霊が助けてくださるでしょう。今こそ行動する時なのです。今晩私は義の模範になるよう進めているモンソン大官庁の教えをもう一度繰り返したいと思います。大官庁は、私たちが主の用向きを受けていて 個人のふさわしさに基づいて主の助けを受ける権利があると繰り返し教えてくれました。私たちはこの真剣時代に天の使いによって、すなわちバプテスマのヨハネとペテロ、ヤコブ、ヨハネによって地上に回復された真剣の権能を持っています。ですからメルキゼデク真剣を受けるすべての男性は個人の真剣の系譜をイエス・キリストまでたどることができるのです。私たちがこの驚くべき祝福に感謝し、神聖な権能を行使するときに主を代表するにふさわしく清くあるように祈っています。真剣の力を受ける資格を一人一人が得られますように。この末日に聖なる真剣が確かに回復され、末日聖徒イエス・キリスト教会にあることを証しします。またトーマス・エス・モンソン大官庁が教会の大真剣を管理する管理大祭司であり、すべての真剣の鍵を持ち行使する権限を託された地上で唯一の人であることを証しします。これらのことを主イエス・キリストの聖なる御名によって厳粛に証しいたします。アーメン。
数ヶ月、教会の指導者は教会が真の発展を遂げるようにすることを強調してきました。これは進んで救いの儀式を受け、制約を交わしてそれを守るすべての人が教会に集えるようにするということであり、アルマが記した大きな心の変化を持って生活するということです。真の発展を遂げる最も有意義で重要な方法の一つは、バプテスマを受けたものの、あまり活発に教会に集っておらず、祝福や救いの儀式の恩恵に預かっていない人たちと連絡を取って、彼らが教会に戻れるようにすることです。受けている召しがホームティーチャーや訪問教師であろうと、日曜学校の教師であろうと、ビショップ、父親、母親であろうと、たとえ中央幹部であろうと、私たちは皆有意義な方法でこの再活発化の技に取り組むことができます。最終的には家族や教会員でない人、あまり活発でない会員、罪を犯した人など、すべての人をキリストのもとに導いて、救いの儀式を受けられるようにすることは、私たちが皆持っている神聖な召なのです。私がステーク会長会で奉仕していた30年ほど前のある日曜日、ある忠実なビショップから電話がありました。ビショップはワードが急速に発展したために、すべてのふさわしい会員にやりがいのある召しを与えることができなくなったことを説明し、ワードの分割を申請してきました。分割の承認が下りるまでの間、私たちはステーク会長会としてそのワードの会員を訪問し、立派でふさわしい兄弟姉妹をステーク宣教師に召すことにしました。私が3番目くらいに訪問した人は地元の大学に通う女子学生でした。 2,3 分雑談をしてから宣教師の召しを受けてくれないかと切り出しました。しばらくの沈黙の後、彼女はこう言いました。ステーク会長、私が教会に行っていないことをご存知ではないのですか。今度はしばらく私が沈黙してしまい、その後、ええ、知りませんでしたと言いました。彼女は、私何年も教会に行っていないんですと答え、こう言ったのです。しばらく教会に行っていない人にとって教会に戻るのはそんなに簡単ではないと思いませんか。私は答えました。そんなことはないですよ。あなたのワードの集会は午前9時に始まります。礼拝堂に来ればあなたも活発な会員ですよ。彼女は言いました。いいえ、そんなに簡単ではありません。教会に戻ろうと思っている人はいろいろなことを心配するものです。自分に挨拶してくれる人はいるのか、それとも自分は一人ポツンと座って集会の間誰からも見向きもされないのではないかと心配します。それに自分は受け入れられるのか、どんな人が友達になってくれるのかも心配です。彼女は涙を流しながらこう続けたのです。私が教会に戻るよう父と母が長い間祈ってきたことは分かっています。またしばらく再沈黙があり、こう言いました。ここ3ヶ月の間、教会に戻る勇気と強さと方法が見出せるようにと祈ってきました。ステーク会長、この召しは祈りの答えだとお考えですか？私は涙ながらに答えました。主はあなたの祈りに答えてくださっていると思いますよ。 彼女は召しを受けただけではなく、良い宣教師になりました。そして自分自身だけでなく、両親にも、その他の家族にも大きな喜びをもたらしたと私は確信しています。彼女との面接や似たような面接から私が学んだことがいくつかあります。あまり教会に来ていない会員には、その人が教会に戻ってくるよう毎日ひざまずいて主に願い求めている家族がいる場合が多いということを学びました。あまり教会に来ていない会員にとってひょっこりと教会に戻るのはそれほど簡単なことでも心地よいことでもないということを学びました。彼らには助けが必要です。支えが必要です。フェローシップが必要です。それにもかかわらず、あまり教会に来ていない会の中には、教会に戻る道を見出そうと進んで努力をしている人がいるということを私は学んだのです。また、あまり教会に来ていない会の多くは、頼めば飯を引き受けてくれることを学びました。あまり会に来ていない会に対して、愛にあふれる神の息子娘と同じように接し、神の息子娘とみなす価値があることを学びました。もしも私が彼女をあまり教会に来ていない会員とみなして接していたら、あの面接はどうなっていただろうかと長年にわたって考えてきました。答えは皆さんに委ねます。再活発化は主の技の中で常に重要な部分となってきました。教会に来ていない人に働きかけることは全ての会員の務めですが、アロン神権者とメルケゼク神権者には率先してこの技に取り組む義務があります。結局これが神権者の奉仕のすべてなのです。つまりすべての人を生涯に至る制約、平安と幸福、自尊心に導くということです。ゾーラム人が教会を離れていることを知った息子アルマが、ゾーラム人を救うために再活発化チームを編成したというモルモン書の出来事を皆さんは覚えているでしょう。このチームは割り当てを果たす際に次のように主に祈りになりました。王主よ、どうか私たちがこの民をキリストにあって再びあなたの身元に連れ戻すのに成功を収められるようにしてください。誠に王主よ、彼らは尊い人々であり、その多くは私たちの腹からです。ですから王主よ、私たちが腹からであるこれらの人々を再びあなたの身元に連れ戻すことができるように私たちに力と知恵を与えください。数ヶ月前、新会員とあまり教会に来ていない会員、再び教会に来るようになった会員が集った集会の後、私と同年代の紳士が私の元にやってきてこう言いました。私は人生の大半教会に来ていませんでした。若い時に教会を離れたのです。でも今は教会に戻って妻と一緒に神殿で奉仕しています。私は彼に万事はうまくいくことを伝えるためにこんな風に答えたと思います。終わりよければ全て良しですよ。すると彼はこう言ったのです。いいえ、全てが良いわけではありません。私は教会に戻りましたが、子供も孫も皆教会に来ていません。そして今ではひ孫がいますが、ひ孫も教会に行っていません。全て良しというわけにはいかないのです。私の家系には、教会初期にヨーロッパで教会に入った先祖がいます。一人の息子が教会に行かなくなりました。エッジリ姉妹と私は、この先祖の子孫のうち、教会に行っていない子孫を調べようと試みてきました。妻とこれについて話し合いながら、いとも簡単にこんな結論に達しました。6世代にわたって妥当な推定値を用いて計算した結果、3000人もの家族を失った可能性があります。では今から2世代後のことを考えてみましょう。理論上、天の御父の子供たちのうち2万人から3万人近くを失うことになるのです。再活発化の責任は教会の最も基本的な教義の一つに基づいています。人の価値が神の目に大いなるものであることを覚えておきなさい。見よ、主なるあなた方の贖い主は肉体において死を受けた。それによって全ての人が悔い改めて自分のもとに来ることができるように主は全ての人の苦を引き受けた。あなた方はこのために悔い改めを叫ぶことに生涯力を尽くし、一人でも私のもとに導くならば、私の父の王国で彼と共に受けるあなた方の喜びはいかに大きいことか。 私たちは一人の人を失うことが莫大な人数の人を失うことになり、一人の人を救うことが非常に多くの人を救うことになるということを真剣に考えたことがあるでしょうか。私はこれまでに教会に来ていない人を何人か救い出す特権に預かったことがあります。さて、一人の人を教会に戻れるよう助けるとき、私はそれを一人だとは見なしていません。6代7代またそれ以上の世代にわたる何千人もの人を教会に導いていると見なしているのです。そして次の聖句について考えます。一人でも私のもとに導くならば、あなた方の喜びはいかに大きいことか。主は人にこう言われました。収穫は多いが人の働き人は少ない。働き人は必ずも少なくはありません。全世界のあらゆる地域に何千人もの有能でふさわしい神権者と何百万人もの献身的な教会員がいます。私たちにはワード評議会や神権定委員会、婦女協会、その他のよく機能している組織がありますが、これらの組織には皆再活発化の責任があります。人を救う技に主は全ての教会員を召しておられます。私は先にゾーラム人を救う技に出立つときに、アルマと同僚たちが捧げた祈りについて述べました。第二次世界大戦中、約500人の米軍兵士とそれを援護する地元の民間人が捕まり、捕虜収容所に入れられました。彼らの苦痛と安全への懸念から、約100人ほどの米軍兵士が選ばれて、この捕虜たちを救出する義勇軍が組織されました。義勇軍の兵士が集まると、指揮官はこんな内容のことを言いました。今晩君たちは自分の信じる宗教の指導者のもとに行ってひざまずき、捕虜になった者たちがこれ以上一瞬たりとも苦しむことがないよう最後の一息まで戦うと神に誓ってきなさい。成功を収めたこの救出作戦は肉体的な苦しみからの救出でした。私たちは永遠の結果を左右する霊的な苦しみに悩む人々を救う技にも勇敢に取り組むべきではないでしょうか。同じように固い決を神に表明するべきではないでしょうか。結論として、キリストの真の生ける教会の会員である私たちの決意は、主が私たち一人一人のために苦しまれたという事実に根ざしていなければなりません。主は教会員でない人や教会にあまり来ていない会員、罪人、私たち自身の家族のためにも苦しまれたのです。私たちは喜び、平安、福音の祝福を何千、何十万、いや何百万人もの人々および後の世代の人々にももたらすことができると私は信じています。これは主の教会なのですから、必ずそうできるはずです。私たちには神権があり、私たちは主の教会の会員なのですから、私たちは成功するよう召されているのです。このことをイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
少し前に南アフリカにいた時のことです。私はカギソワードの祭司定委員会第一補佐であるタビソと共にある家庭を訪れました。タビソと祭司定委員会の鍵を持つビショップは、あまり活発でない定委員会の会員たちのために祈り、誰を訪問しどのように助ければよいのか霊感を求めてずっと祈っていました。そして二人はテベロの家を訪問するよう促しを受け、一緒に訪問するよう私を誘ってくれました。凶暴な番犬を通り過ぎると、私たちはテベロのいる居間へ通されました。テベロはおおらかな若い男性で、日曜日に他のことで忙しくなったために教会に来られなくなっていました。テベロは私たちの訪問に緊張しながらも喜んでくれて、話に加わるよう家族を招いたほどでした。ビショップはテベロの家族に愛を伝え、神殿で結び固めを受けて永遠の家族になれるよう助けたいと申し出ました。それを聞いた家族の心は動かされました。私たちは皆その場に聖霊がおられるのを強く感じました。しかし、この訪問を特別にしたものは何と言ってもタビソの言葉でした。この若い祭司はまるで天使の言葉を語っているかのようでした。愛にあふれたタビソの言葉は誰もが簡単に理解できるものでしたが、特にその友の心を打ちました。タビソは このように言いました。教会でいつも君と話してとても楽しかったよ。君はいつでも僕に親切な言葉をかけてくれる。それに君がいないのでサッカーチームはとても弱くなってしまったんだ。君は本当に上手だからね。テベロはこう答えました。ごめんね、チームに戻るよ。よかった。それと僕たちが前に宣教師になる備えをしていたのを覚えているかな。もう一度始めてみないかいとタビソは言いました。うん、とテベロはまた言いました。教会に戻るよ。中央若い男性会長会の顧問として私が経験する最も大きな喜びは、おそらく世界各地のアロン神権者がアロン神権を行使している姿を見ることです。しかしまた自分が持っている力を使っていかに多くの良い行いができるかを理解していない多くの若い男性を見て悲しく思うこともあります。神権はベドナ長老が話したように、神権は神の子らに仕えるために用いる神ご自身の力であり権能です。すべての若い男性、すべてのアロン神権者が自分が持つ神権に天使の働きの鍵があることを完全に理解できたらどんなに素晴らしいことでしょう。友人が救い主のもとへと続く道を見出せるよう助けるという神聖な務めが自分にあることを理解できたらどんなに良いでしょう。福音を明かしする力を天の御父が授けてくださることを知ることができたらどんなに素晴らしいことでしょう。キリストの言葉が紛れもなく真実であると感じることができるのです。愛する教会の若い男性の皆さんに尋ねたいことがあります。ぜひこの質問を生涯大切に心に留めておいてください。地上で手に入れることのできる力の中で神の神権に勝るものがあるでしょうか。人々の人生を変え、罪と過ちから清められて永遠の幸福に至る道を歩めるよう人々を助けるという主の技を助ける上で神権をしのぐ力を発揮するものが他にあるでしょうか。他のすべての力と同じように神権もまた良いことを成し遂げるためには行使する必要があります。皆さんは暗闇の中で自分の光を隠すことなく立って光を放つよう呼びかけられています。勇敢な者のみが選ばれた者の一人に数えられます。自分の持つ神聖な神経の力を行使するならば皆さんの勇気と自信は増すでしょう。若い男性の皆さんは神の務めを行っているときに最高の自分になれることを知っているはずです。熱心に良いことに携わっているときに最も幸福を感じることを知っているはずでしょう。知っているはずです。清くふさわしくなり神経の力を尊んで大いなるものとしてください。ホラの長老が半年前にこの壇上で話したことをもう一度繰り返します。老いも若きもこの善と悪の戦いを危惧するすべての男性に参戦して声を上げるようお願いします。これは戦いです。さらに強く献身的に福音を明かしてください。悪に対する証だけではなく善と福音についての証と神についての証をしてください。そうです、アロン神権者の皆さん、これは戦いなのです。そしてこの戦いにおいて悪から身を守る最も良い方法は積極的に義を推し進めることです。下品な言葉を聞きながら聞かなかったふりをすることはできません。一人であるいは誰かと一緒に汚れていると分かっている映像や画像を見ながら見なかったように装うこともできません。不潔なものに触れながら大したことではないと偽ることもできません。サタンが健全で清いものを打ち砕こうとしているときに消極的であってはなりません。果敢に真実だと知っていることを擁護するのです。主の標準にそぐわないものを見聞きしたら自分が何者であるかを思い起こしてください。皆さんは神の聖なる神権の力を授けられた神ご自身の軍勢の兵士なのです。偽りの父である敵に対抗する上で真理に勝る武器はありません。神権の力を行使するときに皆さんの口から発せられる真理以上の武器はないのです。 友人の多くは皆さんの勇気と高潔さゆえに敬意を払ってくれるでしょう。そうでない人もいます。しかしそれはどうでもよいことです。天の御父の目的を達成するために御父の力を用いるならば、天の御父の敬意と信頼を勝ち得ることでしょう。すべてのアロン神権定員会会長会の皆さんにもう一度お願いします。自由の旗を掲げ、皆さんの軍勢を組織し導いてください。悔い改めとバプテスマを通してキリストのもとに来るよう周りの人を招くことにより神権の力を活用してください。皆さんはそのように行うよう天の御父から命令と力を受けているのです。2年前にチリのサンティアゴを訪問した際、私はダニエル・オラテという若い男性に大変感銘を受けました。ダニエルは宣教師とよく一緒にいました。私はダニエルに手紙を書いてほしいと頼みました。本人の了承のもと最近届いた電子メールの一部を読みます。最近僕は16歳になり、日曜日に祭司の職に選任されました。その日カロリーナという友達にバプテスマを施しました。僕が彼女に福音を教えると、彼女は定期的に教会に出席するようになり、成長する私の達成証までもらいましたが、両親がバプテスマを受けることを許可してくれませんでした。しかし両親と僕が親しくなり、彼らが僕を信頼してくれるようになったので、バプテスマを受けられるようになりました。カロリーナは僕からバプテスマを受けたいと望んだので、僕が16歳になる日曜日まで1ヶ月待たなければなりませんでした。彼女のようないい人がバプテスマを受ける手助けができたことをとても嬉しく思います。そして自分がバプテスマを施したことも嬉しいです。ダニエルは神から託された力にふさわしく生活する世界各地に住む大勢の若い男性の一人に過ぎません。もう一人、ホンジュラスに住むルイス・フェルナンドは友人が間違った選択をしていることに気づき、彼に証を述べて文字通り友人の命を救いました。ブラジルに住むオラボも模範を示してくれました。自分の家庭の真の常任共同者であるオラボは教会に活発に集うよう母親を促しました。これらの話の一部や同様の話は教会の青少年向けウェブサイトで視聴することができます。検索してみてください。ちなみにインターネットやソーシャルメディアなどの科学技術は、皆さんが神権の務めを果たし真理と徳の影響を広めるための 助けるために皆さん主が皆さんに授けてくださった道具です。愛する若い男性の皆さん、私が説明した通りにアロン神権を行使するならば、将来与えられる自分の責任に備えることができます。しかし皆さんはそれ以上のことを行っているのです。アロン神権者の偉大な模範であるバプテスマのヨハネと同じように、皆さんは主の道を備え、その道筋をまっすぐにしているのです。ヨハネのように悔い改めとバプテスマの福音を大胆に宣言するならば、皆さんも主の来臨に人々を備えることができます。皆さんは大きな可能性を秘めていることをしばしば耳にするでしょう。今こそその可能性を行いに移し、人々を祝福するために神が授けてくださった能力を活用し、人々を暗闇の中から光のもとへ連れ戻し、主の道を備える時です。皆さんが自分の務めを学び、それを果たすことができるよう、教会から神への務めという冊子が配布されています。その冊子を頻繁に研究してください。ひざまずき、主の導きを求めてください。そして立って神の力を使ってください。自分自身の生活を送る方法と人を助ける方法について、天の御父から答えが授けられることを約束します。モンソン大官庁の言葉を引用します。皆さんの証が及ぼす影響力を過小評価してはなりません。皆さんには目立たない人や友達があまりいない人の長所に気づいてあげる能力が備わっています。目をよく見開き、耳を澄まし、感受性を研ぎ澄ますなら、同年代の人に手を差し伸べ救いの道に導くことができるでしょう。神経の力が実在することを証しします。私は神権を自分で行使することにより証を得ました。またアロン神権の力を持つ人々が数々の奇跡を起こすのを目の当たりにしてきました。忠実なアロン神権者が御霊にあふれた希望の言葉を語り、光と愛を必要としている人々の心を開くときに、天使の働きの力を目にしてきました。私たちの主であり 導き手であり救い主であられるイエス・キリストの皆により証しします。アーメン。
ここで聖歌隊と全員で賛美歌196番イスラエルの長老たちよを歌います。その後大官庁会第二顧問のディーター・F・ウークトドロフ官庁がお話しします。続いて私がお話しします。
神権の神権を持つ兄弟たちと共にイエス・キリストの福音の素晴らしさを祝うこの機会をとても嬉しく大切に思っています。皆さんの信仰や良い働き、また変わることのない義を称賛します。私たちは皆聖なる神権の権能を託された人たちから神の真剣に承認されているという一つの絆で結ばれています。これは大いなる祝福であり神聖な責任です。私はこの数日間真剣者として教会で受けた二つの重要な召しについて考えてきました。一つ目は羊の時に与えられた召しです。 ドイツのフランクフルトで家族とともにある小さな支部に出席していました。支部には多くの素晴らしい人たちがいました。支部会長のランツ・シュルツ兄弟もその一人でした。とても真面目で固い感じがして、大抵黒っぽいスーツを着ている人でしたが、私は彼を心から尊敬していました。青少年時代には支部会長がどれほど古臭いか、友達と冗談を言っていたものです。そのことを今考えると笑ってしまいます。なぜなら今日の青少年も私を同じように見ているかもしれないからです。ある日曜日、ランツ・シュルツ会長は私に話があると言いました。とっさに思ったことは、何か悪いことをしただろうかということでした。支部会長と執事の話し合いの引き金となったかもしれない自分の行動についていろいろと考えていました。集会所には支部会長室がなかったので、ランツ・シュルツ会長は小さなクラスルームに私を招き入れました。そして執事委員会の会長として奉仕する召しを告げられたのです。支部会長は、これは大切な責任ですよと言ってから時間を取ってその理由を説明してくれました。主と支部会長が私に何を期待しておられるのか、また私がどのように助けを受けられるのかを教えてくれました。支部会長の話はほとんど覚えていませんが、どのように感じたかははっきりと覚えています。話の間、聖なる神の御霊を心の中で感じました。この教会が救い主の教会であり、支部会長から受けた召しが聖霊によるものであることを感じました。そのクラスルームを出たときに、私は背筋を伸ばして今まで以上に背が高くなったような気がしました。それから60年近くが経ちますが、その時に感じた信頼と愛は今も大切に思っています。この経験について振り返っていた時、当時支部に執事が何人いただろうかと思い出そうとしました。確か2人だったと思います。いえ、もしかしたら私1人だったのかもしれません。ですが、執事が1人であろうと12人であろうと、それはどうでもよいことでした。私は誇りを感じ、最善を尽くして奉仕し、支部会長や主を失望させたくないと思いました。今考えると、支部会長は形だけ私をその職に召すこともできたはずです。また廊下で伝えることもできたでしょうし、あるいは親権会の中で私が新しい羊展開会長になったと発表するだけもできたかもしれません。でも彼は時間をとって責任の内容、すなわち何をしなければならないかではなく、それだけでなく、何よりも理由を理解できるように助けてくれたのです。そのことは私の記憶にずっと残っています。私たちは行うよう命じられている事柄の背後にある永遠の理由を常に心に留めておく必要があります。福音の基本原則は、たとえそれが何度も繰り返し学んでいくことであるとしても、生活に取り入れていかなければなりません。私たちは命じられている事柄の裏にある基本的な理由を理解する必要があります。それを何度も何度も繰り返し学ぶ必要があるとしても、そうする必要があるのです。その過程が機械的で退屈なものであるということではありません。家庭や教会で基本原則を教えるとき、福音に対する熱意と力強い証が人々の心に光とぬくもりと喜びをもたらすようにしてください。聖任されたばかりの執事から最高齢の大祭司に至るまで、
私たちは皆神権の責任において何ができ何をなすべきかを知っています。私たちの働きにおいて何を行うかというのは重要であり、注意を払う必要がありますけれども、神権による奉仕の理由、なぜそれを行うのかということこそ、神権からほとばしる火と情熱と力を満たすことができるのです。神権の奉仕が何であるかを知ることにより、私たちはなすべきことを理解します。でもその理由を知ることによって、私たちは霊感を受け、私たちの奉仕は性別されるのです。私の心に浮かんだもう一つの神権の召しは、それから何年も後、家族を持ってから与えられたものでした。フランクフルトに戻った私は社内で昇進し、それによって非常に多くの時間と先進を必要としていました。人生のこの多忙な時期に、ジョセフ・B・ワースリン長老から、私はステーク会長として奉仕する召しを受けたのです。その面接の間、多くの思いが心をよぎりましたが、この召しで必要となる時間が取れないかもしれないと考えて悩むことはありませんでした。その召しによって私はへりくだり、また栄誉を感じましたが、受けることができるだろうかと少しの間だけ考えましたけれども、その考えはふと浮かんで消えました。なぜならワースリン長老が神から召されていて、主の技を行っていることを私は知っていたからです。受け入れる以外に選択肢があるでしょうか。時に神は必要な答えと指示をお与えになると確信して、暗闇の中を信仰によって歩まなければならない時があります。そして私は神が与えてくださると確信し、喜んで召しを受けたのです。この召しを受けた初期の頃、私たちはステークとして、ラセール・ネルソン長老やトーマス・エス・モンソン大官長など教会の最も偉大な教師と指導者から訓練を受ける特権に預かりました。彼らの教えは私たちにとって天からの露のようであり、霊感となりました。そうした訓練集会で記したメモは今でも持っています。彼らは個人の証を築き、家族を強めることで神の王国を築くとはどのようなことかについてビジョンを与えてくれました。福音の真理と原則を当時の私たちの状況に合わせて応用する方法を理解させてくれました。別の言葉で言えば、霊感あふれる指導者たちは福音の理由を理解できるように助けてくれたのです。それから私たちは腕まくりをして実行に移りました。ほどなくしてステーク会長会が実行できることはたくさんあることを知りました。実際にあまりにも多かったので、霊感によって優先順位を決めないと重要なことを見落としてしまう可能性がありました。優先順位が競合する場合があり、幹部の兄弟たちから教わったビジョンからそれてしまうのです。なすべき良いことはたくさんありますが、すべてが最も重要ではありませんでした。私たちは一つの大切な教訓を学びました。良いことだとしても、それが必ずしも時間や資源を注ぎ込む理由にはならないということです。私たちの活動、取り組み、計画、それらは神権の奉仕の基本的な理由を根拠とするべきであって、流行や一時的な関心に流されてはならないのです。さもないとそれらは努力の妨げとなり、力を弱め、主の弟子としての焦点から外れ、自分たちの霊的物質的関心に偏ってしまうのです。兄弟の皆さん、神と隣人に対する愛を深め、結婚生活に活力を与え、家族を強め、神の王国を築くために最も役立つ事柄に集中するには、自分を律することが必要です。枝や葉が生い茂っている果樹と同じように、私たちの生活も定期的に剪定を行って良い実をならせるという誠の目的に労力と時間を使う必要があります。 では何を選ぶべきかを知るにはどうすればよいでしょうか。それを選択する責任は私たち一人一人にあります。私たちは熱心に聖文を研究し信仰を込めて祈るように命じられています。また預言者の言葉に聞き従うようにと言われています。兄弟の皆さん、神は必ず約束を果たしてくださいます。神は聖なる御霊を通して私たちが人生のさまざまな場面で行くべき道を思いと心に告げてくださいます。私たちが清い心を持ち自分の栄光ではなく全能の神の栄光を求め御父の御心を行うことを求め家族と隣人の生活に祝福をもたらすことを願うなら一人で歩むことはないのです。モンソン大官庁がしばしば述べているように私たちは主の用向きを受けて働くときには主の助けをいただく特権があるのです。天の御父はあなた方に先立って行こう、天の御父はあなた方の右におりまた左にいる、その御霊はあなた方の心の中にある、そして天の御父の天使たちはあなた方の周囲にいてあなた方を支えるであろうと言われています。愛する兄弟の皆さん、真剣の奉仕に対して神が授けてくださる祝福は私たちが熱心に努力し進んで犠牲を払い義を行うことを望むときに実現します。教えを説くことは結構ですが行動に結びつかない説教は熱くない火や渇きを癒すことのできない水のようなものです。教えを実践してこそ福音の清めの炎が燃え真剣の力が心を燃え立たせるのです。白熱電球を発明したトーマス・エジソンはアイデアの値打ちはそれを活用することにあると言いました。同じように福音の教えはそれを実践するときに一層大きな価値を持ちます。真剣の教義を心の中で眠らせ放置してはなりません。自分の家族も含め救出する必要のある夫婦や家族がいるとしたら手をこまねいていることのないようにしましょう。信仰、悔い改め、許し、再出発の機会を与えてくれる幸福の計画に感謝をしましょう。真剣とその力は永遠の家族の素晴らしさと清さを取り戻し、守るために存在します。私たちは真剣の教義を実践することによって、それを理解する夫、父親、息子になることができるのです。総大会は常に福音に耳を傾け実行するための素晴らしい機会です。ただ聞くだけのものではなく御言葉を行う人になりましょう。兄弟の皆さん、今週末に神のしもべたちが語る言葉を深く考えるようにお勧めします。それからひざまずいてください。思いを啓発し慰めを与えてくださるよう天の御父に願い求めてください。日常生活や教会の責任、また具体的な問題についても導きを求めてください。御霊の促しに従ってください。引き延ばしてはいけないのです。これらをすべて行うなら主は共に歩んでくださることを私は約束します。素晴らしい意図を持っていても物事は必ずしも計画通りにはいきません。私たちは人生や真剣の奉仕において間違いを犯します。時にはつまずき達成できないことがあります。私たちが完全になるまで忍耐し続けなさいと助言しておられる主は時間と根気が必要であることをご存知です。福音の理由と真剣の理由を理解することによってあらゆることに神の目的を見出すことができます。 たとえ困難な状況に置かれているとしても、それは正しいことを行うよう励ましと強さを与えてくれます。福音に従って生活する基本原則を常に中心とすることによって、明瞭と知恵と導きを祝福されます。私たちはこのような偉大な大義において前進しようではありませんか。そうです、兄弟たち、前進するのです。私たちは聖なる導き、御霊の導きにより、過ちから学習をします。つまずいて、起き上がり、たじろくことがあっても、前進しましょう。私たちは決して揺れ動かず、諦めないのです。神の真剣の権の、権能を持っている偉大な兄弟たちの集まりとして、私たちは肩を寄せて団結し、イエス・キリストの回復された福音の原則に集中し、献身と愛を持って喜んで神と隣人に仕えます。愛する兄弟の皆さん、父なる神と御子イエス・キリストは生きておられると私は今日証しをします。お二方は確かに実在するのです。お二方はそこにいらっしゃるのです。皆さんは一人ではありません。天の御父は皆さんを気遣い、心を配り、皆さんを義にかなって祝福し支えてくださっています。神は確かに今の時代の人類に言葉をかけておられます。神は皆さんに話されるのです。預言者ジョセフ・スミスは、彼が見たと言ったものを確かに見ました。末日聖徒イエス・キリスト教会は全能の神の力と権能によって地上に回復されたのです。私の祈りは、私たちが神の真剣者として、自分の生活と仕える人々の生活を変えるために、いつも真剣の奉仕の目的に沿って歩み、回復された福音の原則からそれることのないようにすることです。そのように行うなら、贖いの無限の力により、霊と人格が清められ、磨き上げられて、私たちは自分の願っているような人になることができます。このことをイエス・キリストの御名によって証しをします。アーメン。
地上で神の真剣を持つすべての者が招かれているこの集会に皆さんと共に集えたことに感謝しています。私たちは祝福されて、トーマス・S・モンソン大館長の管理の下でこの集会を開いています。モンソン大館長は教会の大館長として、生ける者の中でただ一人家族を結び固め、永遠の命を得るために必要なすべての真剣の儀式を結び固める鍵に対して責任を持つ人です。永遠の命は神のあらゆる祝福の中で最も大いなるものです。教会に活発でなかったある父親が今晩この集会の話に耳を傾けています。それは結び固めという保証が欲しいと心から望んでいるからです。この父親とその妻は二人の幼い子供を愛しています。他の親と同じく、この父親も次の言葉を読んで天にある幸福を思い浮かべることができます。ここで私たちの間にある交わりが、そこでも私たちの間にある。ただしその交わりには、私たちが今享受していない永遠の栄光が伴う。今晩一緒に話を聞いているその父親は、どうすればその目標に到達できるかを知っています。生優しい方法ではありません。イエス・キリストを信じる信仰を持ち、心から悔い改め、心の変化を経験する必要があります。それができたのは、愛にあふれる主の許しが感じられるよう助けてくれた優しいビショップの 助けがあったからです。エンダウメントを受けるために神殿に参入したとき、素晴らしい変化が起こりました。エンダウメントについては、この神権時代の最初の神殿で力を授けられた者たちに主が次のように説明しておられます。このために私はオハイオへ行くようにという戒めをあなた方に与えたのである。あなた方はそこで高いところから力を授けられるであろう。そして私には備えてある一つの大いなる技がある。イスラエルは救われ、私は自分の望むところに彼らを導く。どのような力も私の手をとどめ得ないであろう。最近教会に活発になった私のこの友人と、すべての信権者にとって備えてある一つの大いなる技とは、私たちに託された自分の家族やこれから託される家族を救う働きを率先して行うことです。家族を救うためには、神の聖なる神殿でメルキゼデク神権の力によって結び固められなければならないことを彼は知っていました。彼は結び固めの執行を私に頼んできました。彼とその妻はできるだけ早く結び固められたいと思っていました。総大会を真面目に控えた忙しいスケジュールの中、私は秘書と話し合って一番いい日を見つけるよう、その夫婦と彼らのビショップに伝えました。結び固めを4月3日に設定したことを、この父親から聞いた時の私の喜びと驚きを想像してみてください。それは身を変えられた預言者エリアが1836年にカートランド神殿に送られて、ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリに結び固めの権能を授けた日です。結び固めの鍵は今日教会にあり、時の終わりまで続きます。これは主が次のように約束してペテロに授けた聖なる権能と同じ権能です。私はあなたに天国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ、あなたが地上で解くことは天でも解かれるであろう。エリアの再来は神権を持つすべての人を祝福しました。ハロルド・ビーリー長老は総大会でこれについて話しています。私もここにいる兄弟の皆さんも神権を持っています。私たちはメルキゼデク神権を持っています。これはエリアやその他の預言者が持っていた神権であり、ペテロやヨハネが持っていた神権です。バプテスマを施す権能があり、聖霊の賜物を授け、他の人を聖任してこれらすべての儀式を行わせる権能があったとしても、結び固めの権能がなければ私たちには何もできません。行った儀式に効力がないからです。神の王国で昇栄するために不可欠なより高度な儀式、さらに大いなる祝福は、ある特定の場所でしか得ることができません。そうした儀式を執行する権限は、鍵を持つ人から権能を受けない限り、いかなる人も持つことができません。鍵を持つ教会の大官長が承認しない限り、この福音のどのような儀式を執行する権限も、この地上の人は持つことがないのです。大官長は私たち神権者に権能を与えました。そして彼は私たちの持つ神権の中に結び固めの権能を含めました。そのようなことができるのは、大官長がその鍵を持っているからです。ボイド・K・パッカー会長も結び固めの権能について書いたとき、同じことを述べています。これらの言葉が確かであることを知っているので、私は心が安らぎます。4月3日に結び固めを受ける家族も同じように感じているでしょう。ペテロはこの鍵を持つことになりました。結び固めの力、すなわち地上でつなぎたり解いたりしたことが、天でもそのようになるという権能でした。この諸々の鍵は大官長、すなわち預言者、聖剣者、啓示者が保持します。この結び固めの力が 今この教会にあります。この権能の意味を理解している人にとってこれほど神聖なものはありません。またこれほど大切に保持されてきたものは他にありません。いつの時代においても地上でこの結び固めの力を授けられた人は比較的少数でした。現在では各神殿に結び固めの力を持つ兄弟たちがいますが、それでも多くはいません。そしてこの力は預言者、聖経者、啓示者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大官庁からしか受けることができません。エリアが来た時には真剣に権能が与えられただけでなく、心が家族に向けられるようになりました。エリアの霊と力と召しとは、すなわち皆さんには啓示、儀式、信託、力、エンダウメントの鍵を持つ力があるということです。それはメルキゼデク神権と地上における神の王国のすべてに関わるものです。それは神の王国に属するすべての儀式を受け執行するためのものであり、先祖の心を子孫に、そして子孫の心を先祖、すなわち天にいる人々に向けさせるためのものです。私の友人とその家族はすでに心を家族に向けています。皆さんも今この集会でそのような気持ちになっているかもしれません。私も皆さんも心に母や父の顔を思い浮かべているかもしれません。あるいは兄弟姉妹、あるいは子供の顔を思い浮かべているかもしれません。彼らは霊界にいるのかもしれませんし、遠いところにいるのかもしれません。しかし彼らとは真剣の儀式によってすでに、あるいはこれから結び固めを受けることができるのですから、彼らとのつながりを確信することができます。結び固められた家族の父親であるメルキゼデク神権者はなすべきことを教えられています。皆さんの家族に与えられるものの中で結び固めの祝福ほど大切なものはありません。神の神殿で交わされる結婚と家族の誓約を尊重すること以上に大切なことは何もないのです。方法は簡単です。約束の聖なる御霊が私たちの従順と犠牲を通して神殿の誓約が来世で実現するよう結び固めてくれるに違いありません。ハロルド・B・リー大官庁は約束の聖なる御霊によって結び固められることの意味をメルビン・ J ・バラード長老の言葉を引用して次のように説明しています。私たちは人を欺くことができても聖霊を欺くことはできません。そして私たちが受けている祝福は約束の聖なる御霊によって結び固められない限り永遠に続くことはないのです。聖霊は人の心と思いを読み、彼らに宣言された祝福を承認して結び固めるお方です。聖霊に承認されて初めて結び固めは効力を持つのです。アイリング姉妹と私がローガン神殿で結び固められた時、その約束の重大さを全て理解していたわけではありませんでした。今でもその全ての意味を理解しようと努めています。私は結婚生活をスタートした50年近く前に家庭の中にできる限り御霊を招こうと決意しました。若い父親だった時、私は初めてジョセフ・フィールディング・スミス大官庁に会いました。神殿で結び固められた私の心は妻と幼い子供たちに向いていました。大官庁会室に呼ばれていくと、そこで絶対的な証が与えられました。ハロルド・B・リー官庁はスミス大官庁について、あなたは彼が神の預言者であると信じますか、と私に尋ねました。スミス大官庁は部屋に入ってきたばかりで、まだ一言も話していませんでした。私は次のようにはっきりと答えられたことに永遠に感謝することでしょう。彼が預言者であることを知っています。私は太陽が輝いているのと同じぐらい確かに彼が預言者であって結び固めの権能を持っていることを知っていたのです。この経験の後だったので、スミス大官庁が1972年4月6日に総大会の部会で次の勧告を与えたとき、 その言葉は私と妻の心に響きました。家族の絆を強め守るよう主は望んでおられます。父親が家族の長としてふさわしい地位を占めるようにと私たちは願っています。母親が夫を支え励まし子供たちの光となるよう願っています。天の御父と救い主の身元に帰れるよう家族を励まし導くために親権を持つ父親として皆さんにできることを4つ提案します。第1に、私たちには親権の鍵があり、大官庁がその鍵を持っているという確かな証を得て、その証を保ってください。その証が得られるよう、毎日祈ってください。祈りは答えられて、家族を導こうとする決意と望みが強くなり、奉仕の喜びが増し加わります。皆さんはさらに明るく楽天的になるでしょう。それは妻と家族にとって大いなる祝福です。2番目に必要なのは妻を愛することです。必死で生きていく中で自分のことよりも妻のことを優先させるには信仰と謙遜さが必要になります。他の人のために奉仕しながらも妻と家族を扶養する責任があなたにはあります。時には精力も力も使い果たしてしまうかもしれません。年を取り病気がちになると妻に手がかかるようになるかもしれません。そうなったとしても妻の幸せを優先するならば妻への愛が深まることを約束します。第3に、家族全員が互いに愛し合えるよう助けてください。エズラ・タフト・ベンソン大官庁はこう教えています。永遠の見地に立ってみれば救いは家族で取り組む事業です。子供にとって何にも増して必要なのは自分が愛され必要とされ価値を認められていると心で感じ理解することです。これは明らかに両親が果たすべき務めです。そして最善の方法でこの務めを果たせるのは母親なのです。愛されているという感覚が生まれるもう一つの源は家族の中の他の子どもたちからの愛です。親のたゆまぬ努力と神の助けがあって初めて兄弟姉妹は常に助け合うようになります。これが真実であることを皆さんは自分の家族で経験して知っているはずです。そして義にかなったリハイと妻サライアナの家庭で起こった争いについてモルモン書の記録を読むたびに確かにその通りだと思うのです。彼らが家庭内の争いをうまく収めたことは私たちにとって指針となります。リハイとその妻はキリストの福音を非常に上手に忍耐強く教えました。その結果子孫は幾世代にもわたって神と互いに対して心を和らげたのです。ニーファイとその他の人々は敵であった家族のために記録を書き手を差し伸べました。御霊は檻に触れて何千人もの人の心を和らげ憎しみを愛に変えました。父リーハイのように家族をうまく収める方法の一つは家族の祈りを行い家庭の夕べなどの家族の時間を取るよう導くことです。祈りの輪の中に祝福の必要な人がいてその人のために祈ることができる場合には祈る機会を子供に与えてください。特に兄弟間の不和の兆候を即座に察知し自分勝手な行動を見逃さないでください。互いのために祈り奉仕し合うならば心は和らぎ思いやることができるようになります。第4に、戒める必要があるときに主の方法で家族を導くことができます。皆さんは次の言葉を覚えているかもしれません。しかし日の境に行った時のと同じように相手に接することができるよう家族を備えている ためにメルキゼデク神権者が力を発揮している様子は見たことがないかもしれません。いかなる力も影響力も神権によって維持することはできない、あるいは維持すべきではない。ただ説得により寛容により温厚と柔和によりまた偽りのない愛により優しさと純粋な知識によるこれらは偽善もなく偽りもなしに心を大いに広げるものである。聖霊に感じた時はその時に厳しく責めなさい。そしてその後あなたの責めた人があなたを敵視しないためにその人に一層の愛を示しなさい。それはあなたの誠実が死の縄目よりも強いことをその人が知るためである。そしてシオンの父親に対する偉大な約束が与えられています。聖霊は常にあなたの伴侶となりあなたの尺は義と真理の普遍の尺となるであろう。 そしてあなたの主権は永遠の主権となり、それは強いられることなく、とこしえにいつまでもあなたに流れ込むであろう。これは高い標準かもしれませんが、信仰を持って感情の起伏を抑え、高慢な気持ちをへり下らせるならば、聖霊が認めてくださり、聖なる約束と誓約が確かに果たされるのです。皆さんには信仰の鍵が再び送られて、私たちと共にあるという信仰があります。その信仰を通して、愛の絆で妻と結ばれ、主の助けをいただいて子供たちが互いに対しても両親に対しても愛の心を向け、愛に導かれて御霊が促す方法で行いを正し、教え導くことができるでしょう。イエスはキリストであり、私たちの救い主であられます。これから話を聞くトーマス・S・モンソン大官庁が今日地上にある真剣のすべての鍵を持ち、それを行使していることを明かしします。私はモンソン大官庁を愛し支持しています。私は皆さんを愛し皆さんのために祈っています。イエス・キリストの聖なる御名によりアーメン。美しい音楽を提供してくれたソルトレイク大学インスティテュートの真剣者聖歌隊に感謝します。またこの会に携わってくれた人々に感謝します。これから愛する預言者トーマス・S・モンソン大官庁のお話を聞きます。モンソン大官庁のお話の後、聖歌隊が羊を守れる羊飼いの愛を歌います。閉会の祈りは70人のラリー・ R ・ローゼンス長老です。
My beloved brethren,
愛する兄弟の皆さん、皆さんに再びお会いでき光栄に思います。総大会の真剣部会に出席するときはいつもこれまで教会の真剣部会で話してきた神に仕える最も気高い指導者たちの教えを思い起こします。そのうちの多くはすでに他界して永遠の報いを受けていますが、その優れた知性と高い霊性、温かい心は今なお私たちに霊感に満ちた導きを与えてくれています。今晩は真剣についてそうした指導者たちの教えを少し紹介したいと思います。預言者ジョセフ・スミスはこう述べています。真剣は永遠の原則であり、日の始めもなく年の終わりもなく、これまでもこれからも神と共に永遠から永遠にわたって存在するものです。ウィルフォード・ウッドラフ大官庁はこう教えています。聖なる真剣は神が地上の人に御心を伝え、人に働きかけられる際に用いる手段です。これまで地上を訪れて人に語りかけてきた天の使者たちは、肉体を持っていた時に真剣を持ち尊んだ人たちです。そして人が地上に来て以来、神が人の救いのために行ってこられたことは全て永遠の真剣によるのであり、それは世の贖いに至るまで変わることはありません。ジョセフ・ S・スミス大官庁はさらに明らかにしています。真剣は人に委任された神の力であり、この力によって人は御父と御子と聖霊の御名により人類家族の救いのために地上で正当に行動することができるのです。真剣の権能を持っていると装っているのでもなく、死んだ過去の世代から借りているのでもありません。真剣の権能は私たちが生きているこの時代に、この現代に人を教え導くために天から、すなわち直接全能の神の御前から訪れた天使と霊が与えたものです。最後にジョン・テイラー大官庁はこう教えています。真剣とは何でしょうか。地でも天でも地の神の統治を意味します。なぜなら地でも天でもあらゆる事物が統治されているのは真剣の力と働き原則によるからであり、その力によってこそあらゆる物事が守られ支えられているのです。真剣は全てを統治し、全てに支持を与え、全てを支え、神と真理に結びつく全てのものとの関係を持っています。神の真剣が地上にあるこの末日に生きている私たちは、なんと祝福されること、されていることでしょう。神の真剣を持っているのはなんと大きな特権でしょう。真剣は賜物というよりも、 奉仕する務め、霊を高める特権、人々の生活を祝福する機会です。こうした機会には責任と義務が伴います。私は義務という気高い言葉と、その言葉に含まれる全てのことが好きですし、大切にしています。資格や職はいろいろでしたが、私は12歳で執事に選任されてから過去72年間神権会に出席し続けました。本当に時の流れは早いものです。時が流れるにつれて義務は増大していきます。しかし義務は薄れたり減ったりするものではありません。破壊をもたらす戦いには終わりがありますが、人の魂を勝ち取る戦いには終わりはないのです。主の言葉はラッパの響きのように、皆さんに、私に、そして至る所にいる真剣者に向かって響き渡ります。それゆえ、今や人は皆自分の義務を学び、任命されている職務を全く勤勉に遂行するようにしなさい。義務の召しはアダム、ノア、アブラハム、モーセ、サムエル、ダビデに与えられました。そして預言者ジョセフ・スミスにも、そしてその後継者たちにも与えられました。義務の召しは若きニーファイにも与えられました。ラバンから真鍮の版を手に入れるために、兄たちと一緒にエルサレムへ戻るよう、父親のリーハイを通して主から指示を受けた時のことです。ニーファイの兄たちは頼まれたことが難しいと言ってつぶやきました。ニーファイはどのように答えたでしょうか。彼は、私は行って、主が命じられたことを行います。主が命じられることには、それを成し遂げるように主によって道が備えられており、それでなくては主は何の命令も人の子に下されないことを承知しているからです。それと同じ召しが皆さんや私に訪れたら、何と答えるでしょうか。レーマンやレムエルのように求められていることが難しいと言ってつぶやくでしょうか。それともニーファイのように、私は行きます、やりますと一人一人が断言することができるでしょうか。進んで奉仕を行い、従うことができるでしょうか。時折、神の知恵が愚かしく見えたり、難しすぎると思えたりすることがあります。けれども、この世で学べる最も偉大で貴重な教訓の一つは、神が語ったことに人が従うならば、人は常に正しくあれるということです。私は義務という言葉と、義務を行うことによっていかに私たち自身と他の人の生活が祝福されるかを考えると、ある有名な詩人であり、作家の書いた言葉を思い出します。私は眠り夢を見た。人生は喜びであると。私は目覚め知った。人生は義務であると。私は行い悟った。義務は喜びであると。ロバート・ルイス・スティーブンソンは別の言い方をしています。私は喜びが何かを知っている。なぜなら務めをよく果たしたからである。私たちが義務を行い、真剣を行使するとき、真の喜びを見出せます。自分の務めを果たしたという満足感を得ることができます。アロン神権であれ、メルキゼキ神権であれ、私たちは自分が持っている神権の具体的な義務を教えられてきました。そうした義務について深く考えた後、全力を尽くして義務を遂行してください。そうするためには、各人がふさわしくなければなりません。天の御父が、ご自分から受け取ってもらいたいと思うものを、人々に与える技に参加できるよう、準備を整え、自身を清め、自発的に働きましょう。ふさわしくなければ、神経の力を失ってしまう可能性があります。そして神経の力を失うと、精鋭の本質を失ってしまいます。奉仕するためにふさわしくなりましょう。教会の偉大な教師の一人であったハロルド・ビーリー大官長はこう述べています。人は真剣者になるとき、主の代理人になります。人は主から任務を託されたかのように召しを考えるべきです。1944年初頭、第二次大戦中に、マーシャル諸島の中にある 太平洋上でオーストラリアとハワイの中間地点にあるクワジャレン環礁をアメリカの海兵隊が占領していた時の神剣に関する経験談を紹介します。この人は教会員ではありませんが、ハワイで新聞記者として働いていた人が語ってくれたことです。彼は1944年に書いた記事の中でこう説明しています。彼とその他の記者たちは海兵隊がクワジャレン環礁に上陸した後に到着しました。進んでいくと若い兵士が海中にうつ伏せになって浮かんでいるのに気づきました。明らかに重傷を負っています。周囲の浅瀬の海水は彼の血で赤く染まっていました。するともう一人の兵士が負傷兵の方へ向かいました。この兵士も負傷しており、左腕がだらりと垂れ下がっていました。しかし彼は水中に浮かんでいる兵士を溺死させないように頭を持ち上げました。そしてうろたえた声で助けを求めて叫びました。新聞記者たちは、彼が支えていた青年を再び見て、このように言いました。もう誰にも何もできやしないよ。記者は続きました。するとこれまで目にしたことのない出来事を見ました。自分もひどく負傷しているこの少年がもう息絶えているように見えた仲間の兵士の体を支えながら岸へ進んでいった。そして頭を自分の膝の上に乗せた。それは何という光景であったであろう。ひどく負傷したこの二人の青年は窮地にあっても清く立派な若者であった。一人の若者がもう一人の若者の顔を見ながら頭を下げてこのように言ったのです。イエス・キリストの皆と神権の力によって医師の助けを得られるまで生きながら得られるように命じる。記者は記事の最後にこう書いています。私たち三人、二人の兵士と私は今病院にいる。医者はどうやって彼が生きながらえたかを知らない。しかし私は知っている。神権が理解され、その力が尊ばれ、正しく行使され、信仰が示されるところではどこでも奇跡が起こります。信仰が疑いにとって変わり、無私の奉仕が利己的な争いを取り除くとき、神の力によって神の目的が成し遂げられるのです。神権を持つ私たちが受ける割り当てに応えるとき、義務の召しは静かに訪れます。控えめでありながらも有能な指導者であったジョージ・アルバート・スミス大官庁はこう断言しています。皆さんの義務はまず最初に主が何を望んでおられるかを知り、それから人々が喜んで皆さんに従うように、皆さんの聖なる神権の力と強さにより人々の前で皆さんの召しを尊んで大いなるものとすることです。そのような義務の召しが驚愕するほど大きな召しではなくとも、それでもなお人の救いに役立つ召しが私に来ました。1950年私は新たにビショップに召されたのです。私は22歳でした。ビショップとしての責任は多岐にわたるものでしたが、私は求められたすべてのことを行うよう全力を尽くしました。当時、合衆国はいくつかの戦争に関わっており、多くの教会員が従軍していました。そこで教会本部からすべてのビショップへ割り当てが来ました。すべての軍人のために、当時発行されていた教会機関紙チャーチニューズとインプルーブメントエラの予約購読手続きをし、さらにビショップは皆自分のワードから従軍に出ている軍人一人一人に毎月個人的に手紙を書くようにという依頼でした。私のワードからは23人の軍人が出ていました。神権定員会が苦心して機関紙購読の費用を集めました。私は毎月23通の手紙を書くという仕事、すなわち義務に取り組み始めました。その後何年も経った今でも その時私が書いた手紙の多くの写しと返事を持っています。それらの手紙を読み返すと涙を抑えることができません。福音に従って生活したいという兵士の強い願いや、家族と信仰の道を共に歩もうという彼らの決心を知ると喜びを感じます。ある晩、私はその月に出す23通の手紙の束をワードの姉妹に手渡しました。彼女の割り当ては手紙の郵送と絶えず変わる住所録の整理でした。姉妹は一通の宛名を見て微笑んで尋ねました。ビショップ、がっかりなさらないのですか？まだブライソン兄弟へお出しになるのですね。これで17通目ですが、一度も返事が来ていませんよ。私は答えました。でも今月は来るかもしれませんよ。そして返事は本当に来たのです。初めての返事でした。その手紙は大切な記念の宝物です。彼の認知は遠く離れた海岸で、彼はホームシックになり、孤立感と孤独感に苛まれていたのです。手紙にはこう書いてありました。ビショップ、私は手紙を書くことが苦手です。それを読む前から私は知っていました。そして彼は続けてこう書いていました。チャーチニュースなどの機関紙をありがとうございました。でも何より個人的な手紙がとても嬉しかったです。私は生活を一新しました。アロン神権の祭司に選任されたのです。胸がいっぱいで幸せです。ブライソン兄弟以上に幸せだったのは彼のビショップである私でした。私は次の言葉を実生活で体験しました。最善の道は自分の義務を果たすことだ。あとは主に委ねよう。何年か後にソルトレークコットンウンドステークに出席しました。ファースト長老が会長を務めていた時です。私は軍人に心を向けるように進めるためにブライソン兄弟の話をしました。集会後、立派な姿の青年が歩み寄ってきました。彼は私の手を取ると尋ねました。ビショップ・モンソン、私を覚えていらっしゃいますか？それが誰だかすぐに分かりました。ブライソン兄弟ですね。元気にしてましたか？教会ではどんなことをしているのですか？私は親しみを込めて尋ねました。そして彼は明らかに誇らしげに答えました。私は元気です。長老定員会の会長会で働いています。私のことを気にかけて手紙を書いてくださって本当にありがとうございました。今でも大切に持っていますよ。兄弟の皆さん、世の人々は私たちの助けを必要としています。私たちはすべきことをすべて行っているでしょうか？ジョン・テイラー大官庁の次の言葉を覚えているでしょうか？メシを尊んで大いなるものとしないならば、神は皆さんが義務を果たしていたら救えたはずの人々への責任を皆さんの後部に着せられます。進路からそれないように導くべき人がいます。手を握り、励まし、鼓舞し、救うべき人がいます。永遠の祝福が皆さんを待っています。神権の奉仕という舞台の観客ではなく、参加者となるのは皆さんにとって特権です。ヤコブの手紙に書かれた心を揺り動かす勧告に耳を傾けよう。御言葉を行う人になりなさい。己を欺いてただ聞くだけのものとなってはならない。私たちの義務を学び深く考えましょう。奉仕を行う自発的な意志とふさわしさを身につけましょう。義務を果たすときに主の模範に従いましょう。皆さんと私がイエスの歩まれた道を歩むとき、主がベツレヘムで生まれた子、大工の子、史上最高の教師以上のお方であることが分かることでしょう。主は神の御子であり、私たちの救い主、贖い主であられることが分かります。主は義務の召しを受けられたときこのように答えられました。父よ、あなたの御心が行われ、栄光は常しえにあなたのものでありますように。私たち一人一人がそのような思いで義務を果たせますように、主の聖なる御名によりお祈り申し上げます。 アーメン。
Father in heaven,
父なる神様、私たちはこの神権者の集まりの世界中の神権者の集まりの一部となれたことを感謝しています。預言者にまた私たち一人一人に対するその義務を果たす模範を示してくださっている預言者に感謝をしています。どうぞ預言者と奥様を祝福してください。また大官長会と十二使徒天員会、彼らから素晴らしい教えを受けられていることを感謝しています。彼らから受けている、またこれから受ける教えが私たちの心に届きますように、私たちの救い主イエス・キリストの贖いの犠牲に感謝をしています。どうぞ私たちがこの会を去るときに、私たちが祝福され出て行って行うことができるように、私たちの真剣の割り当てを尊んで大いなるものとできますように、そして人々を祝福し人々に仕えることができますように。天のお父様、私たちは祈ります。どうぞ私たちがこの救助の偉大な技に私たちも携わることができますように、これらのすべての祝福をイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。